係、吉岡清江の歌色レディオ。生き物係吉岡清江の歌色レディオ、生き物係ボーカル吉岡清江です。いやー、10月になりましたね。ということで、すっかり秋。まあ私の秋はまあ食欲の秋とレコーディングの秋ですかね。さあ、今週も皆さんからのメッセージをどんどん紹介していきたいと思います。ラジオネーム、まゆたん、女子ありがとう、神戸の方から。いつも楽しく聞いております。お聞きしたいことがあります。キヨちゃんはすごくおしゃれだなーって思うんですけど、お洋服を選ぶ時のポイントとかってありますか？私はもうすぐ20歳になるので、大人な女性のコーデがしたいなって思ってます。よければアドバイスをお願いします。ということで、嬉しいですね。私、インスタもやってるんですけど、結構自分の気に入った服装はインスタにアップしてるんで、皆さん、こちらまで。とかないですね、こちらまでとかね。あのね、今年の夏は真っ赤なスカートが気に入ってて、なんか履いてたりしたんですけど、もうすぐ20歳か。私結構20歳とかの頃って、まあデニムとさ T シャツ着てたんで、あんまり体型が見えない服を着てたんですけど、最近結構あのウエストとかが見える服が好きで、きっかけがあって、結構楽な格好とかも好きなんですよ。それこそレコーディング中とか締め付けすぎるときついんで、必ずあの歌入れの時は T シャツとデニムなんですけど、それ以外の時は、それこそさ、この歌色レディオに来る時とか、結構写真とかも撮ってね、あの番組ホームページにアップしたりするし、あのちょっと好きな格好をあの自由に制限なくしてて、今年の秋どういうの着たいかなと思いながら、この間お店に行ったんですけど、結局すごいカラフルなのが好きなんですよ。まあ黄色とかオレンジとかよく着てますけど、この間買ったのはオレンジのチェックのワンピース。でも裾がヒラヒラしてるシャツワンピなのに、すごい可愛い。あと今日着てるブルーのニットのワンピ。これは私、店員さんのといつもミーティングしながら、ミーティングとか言って、その人と作戦組みながら、ちょっと今季はカジュアルで行こうとか、いろいろ相談しながら、困った時その人が信頼してるんで、なんかいろいろ聞いてる。ブルーのニットワンピは、これは、ちょっと男子受け狙っていこうみたいなことで、ブルーのニットワンピ、これアップしますか、写真ね。あとはね、ピンクはね、絶対着なかったんだけど、ピンクのパーカーをチャレンジで買ってみました。これも今度着てきます。あとは、なんかまあ、ゆるいズボンも買ったし、チェックのパンツを、星野源さんになりたいなと思って、ちょっと、なんか形が懐かしい感じの、上にジャケット合わせたいな、みたいな感じの。あとは、こないだね、その、エスニック調のワンピースを買ったんですけど、黄色のすごい派手なやつと、赤と青の、昨日レコーディングとかでも着てた、あ、今度インスタにアップしようかな、そういうのとかも着てて、今カラフルな感じにしてます。で、あと今はネイルもちょっと楽しんで、キラキラしたのがあるので、これもインスタに載せようかなと思うので、なんかカラフルなのが好きですね。困ったら、なんか本当店員さんのアドバイス嫌だっていう人結構いると思うんですけど、なんかこの人おしゃれだなっていう人がいたとしたら、その人に聞いちゃうっていうのは結構いいと思いますね。私は結構それをおすすめします。ということで、こんな感じで今日もメールたくさん読んでいきたいと思いますよ。今日の1曲目、この曲すごい好き、元気になれるんですよ。 MV もすごい好きです。エレファントカシマシさんで、俺たちの明日。
さあ頑張ろうぜ、お前は今日もどこかで不器用にこの日々と 実は昨日お前とつるんで歩く夢を見たんだ。昔みたいにお前と歩く夢を。そりゃあの頃は俺たちの時代を築こうなんて話を何時間でも語り合って飽きなかったな。そしてそんな時間こそ本当は俺たちの
清江の歌色レディオ。吉岡清江の歌いろレディオ、私吉岡清江がお届けしています。生き物係3人組、そのボーカル吉岡清江です。いつもいつもメッセージ送ってくれてありがとうございます。なんか本当にいろんな年齢層の方からメッセージが来てるみたいで、結構10代とかも遠慮せず送ってね、あのお姉さんだと思って送ってください。ラジオネームゴーさん、最近ようやく聞き始めました。なんだか過去の番組よりも声のトーンがぐっと落ち着いた雰囲気で聞いていて心地よいです。それも私だぞ。激しいラジオとかも過去にいっぱいやってますけど、それも私だぞ、百面相だぞ。そんな大人な清江さんに質問です。最近流行っているモノマネは何ですか。いきなりこの質問なんだよ。急に崩すなよこの番組のトーンを。ということで、できれば披露お願いします。わかったわかったね。最近流行ってるモノマネ、これあんまやってないんですけど、結構好きなモノマネがあって、本当は顔も見てほしいんですけどね。これでもツアーとかであんま見せれないんだよな。まあ、モノマネ、私のモノマネの難点は顔が、まあ、元々カワウソには似てるんですけど、顔はね、まあ、ネットで調べれば出てきます、私とカワウソの比較画像は。隣のトトロがメインに自己紹介するところやりますね。
ドアドアドア
ですね。キャチュラキャチュラって言うのね。
ドアドアドア
ですね。風が来たみたいな。でその後キャチュラって言いながらトトロのお腹で寝ちゃうっていうね。メイはさっぱり似てないですけどね。ということで次のメール行ってみましょうか。男性、ペペペンタさんです。吉岡さんいつも声がすごく好きです。お、そう言ってくれる方多いんですね。ありがとう。質問です。 真面目すぎる彼女がツンデレで、今むっちゃツンです、どうしたらよいでしょう。いや、そんな彼女が好きなんだろう、いいじゃんと言いたいところですが、そっか、男性としてはなんか自分と一緒にいるところ10代なんだ、うん、彼女も10代で恥ずかしいのかもね、なんか人前でなんか手つなごうよとか言って、やだよとかなんか言っちゃったりするのかな、なんか恥ずかしいのかもしれないですね、10代特有の、いいじゃん素直になりなよとか言っても恥ずかしいのかな、まあそうゆっくり言ったらいいんじゃないですか、でも人前とかは恥ずかしいかもしれないですね、とかグループデートとかでは恥ずかしいから、完全に2人でいる時にチャレンジするところから始めたらいいんじゃないでしょうか、なんとか彼女の心をね開いてもらいたいと思います。でも普通男性の方が恥ずかしがありそうですけどね、でもいろんなタイプいますからね、ということで、え、何何？清江さんはどんな風な態度仕草をされるとキュンとするのか。私ね、最近でもない、ちょっと前、すごい普段清潔感のある真面目一辺倒だなって思ってる人がエレベーターの前で素になった瞬間に耳を掘ってたんですよ。それにすごいキュンときちゃって、なんか耳とか掘るんだみたいな、なんか普段きっちりしてるのに耳とか掘るんだみたいな、なんか変なツボですよね。そんなんはありました。落ち込んだ時になんて言って慰められたい、もうひたすら自信をつけてほしい、これもリアルな話だけど、なんかひたすら何でもいいから細かいこととか褒めてほしい、なんでしょうね、いや実はこういうところが女らしいところあるじゃんとか、実はなんか気遣いしてるところあるじゃんとか、なんか自分で言ってて恥ずかしい。あ、私あった、前にみんなでカラオケに行ったんですよ。でめったにないんですけど、この業界の人と行ったんですよ。その表に出てる人、なんか歌手の人とか俳優さんとかみんなで行って、でジョイフルを歌ってくれって言われて、もう私仕事で終わって多分12時近くに駆けつけて、その店にあった、まあちょっとお行儀悪いんですけど、おしぼりでみんなしぼりを持ってくれみたいな感じでジョイフル歌い出したんですよ。でもうバンバン本気で歌って、私結構本気でやっちゃうんですよ、そういうカラオケとかも。そしたら一人の男性がパッて寄ってきて、あ、疲れたとか思ったら、ねえそんなに本気で頑張って歌わなくていいんだよ、って思うっていう、ちょっとそれですね。まあでもちょっと慣れてる人なのかなって思っちゃいましたけどね。ただ何それって思ってすごく心に残ってます、その気遣い。無理すんなよって、はい、そんな感じです。ということで、まだまだ私への質問、トリップへの旅先、修行先大募集ということで、この曲はさ、次に曲かけたいんですけど、この生き物係の曲の中でも意外と男女問わず好きって言ってもらえるんですよ。うん、聞いてください、生き物係で恋する乙女。
募る思いを打ち明けた、大きくうなずいてくれた、初めて握る左、 けて愛しいあなたに届くよメロディー好きだよ大好きだよ何度でも聞くよあなたにそうあなたに恋してるのゆっくりと
お聴きいただいた曲は生き物がかりで恋する乙女でした。生き物係吉岡清の歌えるレディオ、私吉岡清がお送りしています。今週はリスナーの皆さんからのメッセージご紹介しています。続いてはこちら、女子オニオンスープさん、ありがとう。私が清ちゃんに会ってほしい職人さんは声優さんやナレーターさんです。
お、
職人さんって誰がいるかなと考えた時に、以前清ちゃんがポケモンの声優をやっていたりナレーションとかもやってみたいって言っていたのを思い出しました。なのでこの機会に声の職人にいろいろ聞いてみるのもいいのではないでしょうか。そしてアフレコ体験もやってみてほしいです、ということで、歌色トリップにナレーターさん声優さんのところに行ってみてはいかがかということが来ています。いいですね、いいな、いいな。私さ、なんか話したかわかんないけど、高校の時に、まあ、軽音部入ってたんですね。バンドやりに、軽音部も入ってたんですけど、あと、バトン部もちょっと入ってたんですよ。いいなと思って。なんかモテるかなと思って、ちょっと一瞬入ってたんですね。バトン部。部長が友達だったんで。あと、3年間、放送部やってたんですよ。で、NHK 放送コンクールとか、神奈川県でなんかアンデパンダン大会とか、なんかそういう大会があって、グループでラジオドラマ作ったりとかしてて、あとは朗読の大会とかそういうのにも出てて、朗読でね、結構いいところ行ったりとかしたこともあったんですよって、ちょっと自慢挟むっていうね。でね、ラジオドラマでね、ウサギのぬいぐるみの役をやったんです。キャサリンっていう。梢ちゃん、梢ちゃん、どうして自分の本当の気持ち言えないのみたいな。誰これ、ウサギのぬいぐるみの。これ、部内で台本書く人と、機材を操る人と、なんか、そのミキサーさんとか、監督やる人とか、いろいろいて、私は、ウサギの役だったんですけど、いろいろあって。そういうのあるんで、やっぱりこの、声を使ったことにチャレンジしたいっていうのはあるんで、本当におっしゃる通り、朗読の先生だったり、ねえ、EV のポケモンの声をやらせてもらったこともあったので、いいですね。ね、今思ったのはね、その弟子入り先としてプロフェッショナルの仕事の流儀かの橋本聡さんとか、事務所の先輩なんですよ、橋本聡さん。前にね、なんかね、生き物係のライブでもね、読んでいただいたことがあって、そのナレーション。あとは世界の車窓からの石丸健次郎さんとか、いろんな方いますもんね。ナレーションいいな。やっぱ管理、声の管理の仕方とかもあるし、聞き取りやすい声の出し方とか、滑舌の良さとか、そのね、訓練もされてるでしょうし、あとね、ちょっと思ったのは、その、生き物係の曲とかも CM でね、今ヤクルトの CM とかでも、ビフィズス菌は君の味方、すぐ自分アピールしますね、とかもあるんで、やってたりするんですけど、その CM の曲を歌ってる人の声って私すごい耳に残ると思うんですよ。そのジングル歌ってる人が崎陽軒とか、そういうさ CM 歌ってる人、ブルブルブルベリーアイアイズ、ブルベリーアイズとか、なんか CM ソング歌ってる人の声の管理の仕方とか、耳にパッと引っかかるためにどういう訓練をしてるのかとか、声の使い分けとか、そのどんなイメージを持って、こうそれぞれ、ほら、ある意味すごくクリエイティブなイメージを持って自分の声に向かって出していくわけじゃないですか。オリジナルな声を作ってるわけですよね。だからその声のこう、なんだろう、選び方とか、その声に関することってすごい気になるので、いいですね。ナレーションやってる方、 CM ソング歌ってる方、 CM のナレーションやってる方でも、その印象に残る声の出し方とか喋り方とか、あー、いいな、そういうのぜひぜひ聞きたいなと思いますけど、そういうね、方のところに弟子入り教わりたいですね。ということで、続いての曲はもうそれこそ私が放送部時代だった高校生の時から、なんともう20年歌っちゃってる曲です。生き物がかりで星。 吉岡清江の歌えろレディオ、そろそろお別れの時間です。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。生き物係吉岡清江の歌えろレディオ、お相手は生き物係ボーカル吉岡清江でした。
お得に引っ越しができるサイト、引っ越し侍。その伝説に迫るという話。これはもう、パンドラの箱を開けちゃったんだよね。その伝説というのが、引っ越し料金に最大 50% 差が出ることもあるっていう話。複数の業者の見積もりを比較できることに、その鍵が隠されているわけ。これはもう、段ボールの箱を開けちゃったんだよね。やばいでしょう。信じるか信じないかはあなた次第です。引っ越し比較予約サイト、引っ越し侍。サムサム。
マツダの新時代を告げる新たな車。
ライフスタイルを心から楽しむ、世界が注目した全く新しい SUV、 マツダ CX-30、 ついにデビュー。
美しく走る。神戸マツダのお店で予約受付開始。